はい、映画です。今日はですね、クルーの方からいただいたご質問をもとに、一つ音声メッセージというか、音声セミナーみたいなものをお届けしたいなと思います。テーマはですね、もし比嘉さんが全くのゼロベースになったら何からスタートしますかっていうもので、まあ、このタイプのご質問っていうのは本当昔からよくいただく、まあ、定番中の定番の質問なんですけども、今回これに関してちょっと考えてたら、7つほどアイデアがひらめいたので、こちらに関してシェアしていきたいなと思います。でもちろん今からお話しする7つっていうのは、その僕だったら、比嘉だったら、これからやってみたい、こういうことしてみたいっていうものなので、そのまま当てはまらないケースも多いと思うし、アイデアなので、なんかこうきっかけ作りっていうんですかね、なんかこれを聞いた時に、あ、自分だったらこういうことができるかもしれないって組み合わせてもらったりとか、なんかこうひらめくきっかけになったら幸いです。で、最初にですね、ゼロベースってことを考えるときに、今の僕の実績とかそういったものを入れると、そのゼロって言えないと思うんですよね。だから、まずそのビジネスなどの実績、これまでの15年ぐらいのビジネスの実績ですよね、そういったものがゼロだとして、で次に、貯金とかですよね、なんか資本を使ったりして投入したりしてなんかするっていうことができないっていう意味だと、まあなんか泥棒さんに持ってかれたみたいな、まあ、ハッカーにやられたでもいいんですけど、まあ、貯金がゼロと、なんかお金をかけれない、できる限りかけれないとして、であとは誰か周りに助けてくれる人っていうか、その、まあ、今の人脈みたいなものもゼロだとして、でそういうゼロ状態を全くのゼロっていうふうに仮定した場合ですね、これで今自分が全くのゼロになったら何からやろうか、何からやりたいかなって考えた時に思い浮かんだ7つをシェアしたいなと思います。最初にですね、思ったのは、まあこれは YouTuber ですね。YouTuber ってすごく面白いなってずっと思ってて、参入してなかったんですけど、これ今回これアイデアの中にひらめいた筆頭だったし、実際これ今年やりたいなとか、やろうかなって本当に思います。で、何の YouTuber やるかって言ったら、まあ、僕の場合だったら将棋が大好きなんで、将棋実況 YouTuber やってみようかなと、本当に結構半分以上本気で思いました。で、将棋 YouTuber プラス将棋の、なんかファンが集まるようなオンラインサロンとかみたいな組み合わせとかも面白いだろうし、講座的なものをやっても面白いかなっていうふうに思いました。今って実際にこの将棋 YouTuber で生活してる人、飯食ってる人とか存在して何人かいるんですよね。で、みんな将棋のプロではないんですよ。で、実力で言ったらめちゃめちゃ強いってわけでもない人とか、その、なんていうか、アマチュアトップしか当てないとか、そういうわけじゃなくって、なんか面白おかしく実況中継したりとか、これは別に将棋の世界だけじゃなくて、いろんな実況系とか、そのいろんな世界で言えると思うんですけども、素人だとしても、それを伝えるそのワクワクしてる気持ちとか楽しくとか、企画自体が面白いとか、そういったことでやっている人がすごく求められているし、実際そういう人が人気があるので、まあ僕は自分がやるとしたらちょっと緩い感じの将棋実況 YouTuber プラスなんかその上達講座とか、まあサロン系とかっていうのが、アイデアの一つ目ですね。一つ目が将棋実況 YouTuber で、まあ、二つ目に思いついたのが、ボイスロイドを使った先生術師っていうキャラクターを作って、これもまあ YouTube チャンネルが向いてそうな気がするんで、 YouTube チャンネルでそのキャラクターが、例えばなんか新月の夜とか満月の夜にライブ配信して、なんかこうその時のホロスコープをリーディングするとかっていう、そのボイスロイド先生術師を YouTube チャンネルと Twitter とかそういう組み合わせでやったりして、でそのコミュニティ化とか、あとそのなんかこう講座みたいなものにつなげてもいいし、個別セッションみたいなものにつなげてもいいし、なんか後でも話してますけど、その小説のキャラクターの中に実は先生術師がいて、そのキャラクターがそのボイスロイドとして YouTube チャンネルを持っているっていう、なんかこう 現実と空想の、行き来ができるような設定も面白いかなっていうふうに感じました。うん、ボイスロイド使って何かやりたいなっていうのは一個ありますね。で、あと三つ目がですね、小説を書いて Kindle 出版かけるそのトークライブみたいな。Kindle の出版もすごく興味があって、今だったら個人が出版するときに Kindle にアップすればすぐ出版できるので、その自分の書きたいテーマいっぱいあるので、それで出版したり、その僕はファンタジー小説とか好きなんで、そういったものを書いたりとか、小説とかその何か出版かけるトークライブ、そのファンが集まるようなワークショップとかトークライブとかっていう組み合わせ、これはすごく面白そうだなって思って、これもやってみたいんですよね。で、これとさっきのボイスロイド先生術師をミックスすることもできそうだなっていう、組み合わせるな、得るなっていうふうに感じました。で、次は何個目なんだ、 1,2,3,4 つ目、4つ目はですね、僕はそのアート系の人たちがすごく好きなので、DJ とかやりながら、そのアーティスト系の人たちの、情報発信のお手伝いとかプロデュースとか、そういったものをやったらまた面白そうだなっていうふうに感じているので、こういうなんかそのアーティストとかクリエイター向けの情報発信やりながら、自分は DJ としていろんなところに出て、でそういった人たちと一緒になんか、コミュニティ作ったりとか、そのプロデュースをする側になったりとか、そういったこともすごく興味があります。で、5つ目かな、5つ目は、旅かけるタロットかけるドローンで、その旅人占い師みたいな、そういうのもなんか面白いのかなって思って、例えばなんですけど、これはですね、昔タロティスト、タロット占いやってる人っていうのは、バックパッカーの人にいたんですよね。でバックパッカーがバッグの中にタロットカードを忍ばせて、でそのバックパッカーなんで、その現地でもお金がなくなってた時に、当時インターネットとかも何もない時代ですけども、そのビーチとかでそのおもむろにそのタロット占いを始めて、でそこで、お金を稼いで、でそのお金でまた次の、自分の行きたいところに旅していくっていう、そのタロットカード、タロット占いをしながら世界を旅してる人っていたんですよね。だからそれのこう現代版をやったらすごい面白そうだなと思って、で僕はそのドローン持ってるので、そのドローンでそういうのをなんか映したりとか、まあこれも YouTube 絡めて番組持っても面白いかもしれないけど、その旅かけるドローンでも十分面白いんですけど、そこで組み合わせるんだったら旅人占い師みたいな感じで自分のライフスタイルみたいなものを見せていったりするのもいいかなっていうふうに感じました。でこれと小説もミックスできるし、だから今回お話してる話ってなんか一個ずつバラバラっていうよりも組み合わせることができるので、その実際聞いてくれてるクルーの人がどういったそのストーリーを持ってるかによって、その一個だけじゃなくて組み合わせるっていうアイデアを取り入れるとより面白くなると思います。であとですね、6つ目に、僕はそのパートナーシップにすごい興味があるので、その夫婦関係とかですね、深い男女関係にテーマでコーチングとかそういうのをやってみたいなっていうのもあって、まあ、これも、今もやってるといえばやってるんですけども、そのこういったテーマからスタートするっていうのもすごくやりがいを感じます。でそういったところのコミュニティを作ったりとかコーチングとかしたりとかっていうのも面白そうだなって思うし、で最後、7つ目は、これも今やろうかなって、やりたいなって思っていることなんですけども、娘と一緒に絵本作って、その絵本を Kindle 出版でもいい、まあその自分で自作で出版してもいいんですけど、プラスその子育てワークショップみたいな、子育てっていうかその親子関係とか子育てにすごく今興味があるので、そういったものに関するワークショップとか組み合わせてもすごく面白そうだし、まあ、これと Kindle 出版も組み合わせれそうだし、パートナーシップも組み合わせれそうですけども、そういったことをやっても楽しそうだなっていうふうに感じます。だから、この7つですね。将棋実況 YouTuber、ボイスロイド先生術師、DJ アート系のプロデュース、小説書いて Kindle 出版、 旅かけるタロットかけるドローンで旅人占い師、パートナーシップ系のコーチング、娘と一緒に絵本作成と子育てワークショップ、この7つはどれもやりがいがあるし組み合わせてやってみたいなっていうふうに感じました。で、最後にこうこれ今回ですね、このご質問いただいてこうアイデアを考えた時にすごくその個人的に大きな気づきがあったのでお話ししたいんですけども、僕は最初に、企業的な起業をしたのが15年ほど前なんですね。でその時と今で比べた時に、当時ってまだネットが普及しきっていないし、あとスマホとか SNS も当然なかったんですね。で YouTube もなかったし、で当時15年前と今の大きな違いは何かって言ったら、何かですね、好きなこととかやりたいなって感じることがある人にとって、それを仕事にしたい、それをそれで食べていきたいっていった考えた時に、その可能性とかが無限に広がったってことと、そのリスク、それをやろうとした時のリスクがもうほとんどないんですよね。当時だったら動画をアップするとか、まあ無理だったし、個人で何かやろうとした時の選択肢がむちゃくちゃ狭まったり、あるいはすごくお金がかかったんですよね。だけど今ってさっきのアイデアもそうなんですけど、ほとんどお金かけずにできるし、リスクっていうリスクはまあないんですよね、ほとんど。で、その組み合わせることもできるし、だからさっきそのピックアップした中でですね、Kindle 出版は15年前できなかったし、ボイスロイドも多分なかったですよね。で、その YouTuber、将棋実況 YouTuber も YouTube がないんだからできないし、旅人占い師はできたかもしれないけど、ドローンはなかったですよね。で、だからアイデアが、広がってるんですよね。だから、もし昔だったら、この中で今、当時、15年前でもできたことっていうと、パートナーシップ系のコーチングか、どうだろうな、絵本かけるワークショップとか、そういうのは当時でもすぐできたし、あと僕はもともと将棋上達法のメルマガから始めたので、それは昔からできるんですけど、メルマガよりも多分 YouTuber の方が将棋は向いてるので、よりやりやすくなったって感じですよね。で、ボイスロイド先生術師は無理だけど、まあ普通の先生術講座とか、先生術師とか、あとタロット占い師とかはできるかなと思うので、やっぱり簡単に言うと、今の時代の方が何倍もやりやすくなってるってことは言えるかなと思います。だから15年前にやろうと思ったら大変すぎるか、お金かかるか、そもそもインフラが整ってなくてできなかったようなことが、今ならもうほぼリスクなく簡単にできるようになったっていうのが大きいですね。で、あとこれよく個別コンサルのクライアントさんとか、起業してずっとやりたいっていう人によく話すんですけども、もしですね、もし今持っているもの、さっきの僕が問いで立てた貯金がゼロで、ビジネスなどの実績がゼロで、今の人脈などもゼロ、要は全くのゼロ状態になった時に、何の問題もないっていうふうに心から感じることができるかどうか。だから仮にゼロになったとしても、それ自体は大変なことだけども、まあ、半年とか1年とかあれば、またなんか何とでもなるよっていう、ゼロになったとしても、今まで持って積み上げてきたものがたとえゼロになったとしても、特に問題ってほど問題じゃないな、どうせ戻ってこれるよっていう、その自信っていうものが非常に大切だよって話をしてるんですね。で、逆に言うとですね、もしゼロになったら怖いとか、この今の状態がなくなっちゃったらすごく不安だっていう場合は、その今の成功らしきものはラッキーパンチの可能性があるってことなんですよね。だからもし仮にゼロになったとしても、自分はこういうふうにこんなことから始めたら面白そうとか、むしろそのアイデアが広がってるはずなんですよね、本当に進化成長してたら。だから仮にゼロになった時に怖いっていうその気持ちがある場合は、一回自分のやってるそのことライフワーク的な今のお仕事の 全体像を一回見直した方がいいんじゃないかなと思います。で、仮にゼロになっても、これからやってみようかなとか、こんなことがアイデアとしてあり得るなとかっていうふうに、のがあると怖くないので、仮にその全部財産取られて、なんかこう今持っているのが全部なくなっちゃったとしても、また復活できるよ、何度でも復活できるじゃんって思えば、あのすごく人生楽しく生きられるし、大好きなことできるんじゃないかなと思います。だからなんかこう貯金がこんだけあれば安心とか、あの月収いくらあれば安心とかっていう安心は、それがなくなっちゃった時の恐怖はなくならないので、その何回でもゼロから1が作れるっていう自信の方が僕は大切だと思うんですよね。で、それがあれば何回でも復活できるんだから、大事なことやって、ワクワクすることやって、それを形にするっていう生き方が本当に心の底から自信持ってできると思うので、まあなんかこう今回のお話が何かこうアイデアだったりとか、その今やってることの点検とか、そういったもので何かきっかけが、与えられたらすごく嬉しいです。そんな感じで、またご意見とかご要望とかあればメッセージを送ってください。それではどうもありがとうございました。